な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリです。
ミプです。
本日の出張は私ゆいでお送りいたします。
はい、
はい。
本日3月10日何の日か分かります？
はい
はい、ミップーさんどうぞ。
三糖だから砂糖。
あ、お餅ね。あの砂糖のお餅ね。
違う違う違う違う違う違う、
いちご成果みたいな。
そうそうそう、
商品名を出さないでいただけますかね。
いやでも結構みんな食べるでしょ。
ピンポーンってやつですよね。
ピンポーン。
で今のピンポーン、私おしるこって一番。
あーいいね。
すいません、あの軌道修正をいたします
と、はいはいはい、
ピンポーンはピンポーンでもミップー正解で砂糖の日だそうですよ。
あ、
甘い方のお砂糖。
あ、
これはあれですよね、語呂合わせですよね、きっと。
完全な語呂合わせですね。
まあでも大体そんなものが多いよね。
まあね、砂糖好き？
砂糖は好きじゃないけど、砂糖を使ったお菓子は好きかな。
砂糖好きかって結構難しい。
そう、
あれね、
でもね、あのほら、
ん？
天才じゃなくて、なんだっけ、もう一個砂糖きびか。
あ、
あれ美味しいよ。私ね、一回ね、ちょっと機会があって、食べるとか、なんかかじるっていう意味かな。割ってさ、あれ割ってなんかこうジュッとするんだけど、本当はそれを加工するんだけどね。かじってみなよって言って、かじった時はなんかね、なんか複雑な感じだった。
複雑？
え、だってさ、液体なんだけどすっげえ砂糖なの。なんか砂糖水みたいな、なんか、なんだろう、でも食べれないの、繊維だから。だからそれを絞って、あの、ね、あの上発酵糖とかの成分になったりするんだろうから。不思議な体験はしたよ。
いいですね。
砂糖という、
砂糖自体はあんまり食べることないけどさ。あ、じゃあさ、黒砂糖は好き？
好きではないけど、でもあったらそっちの方がいいよね。ミネラルとか入ってるからね。
なんか喉にいいとか一時期言われてる。
あーそうだね。で、すげえこのタイミングで言っていい、
うん、
あのね、ちょっと訳ありで局長に台本渡したから、私ね、台本が今ないんだ。
え、うっそ、うん、
本当。
じゃあ私のあげますよ。
え、待って、なんで？
え、だってそうなるんだもん。
なんで？
え、
よくなかった？
だってうん、違う。だからまあちょっとこれ、業務連絡になるからあんまり言いたくないんだけど、とりあえず今手元に台本がないので、今こう1枚お二人で兼用します。
はい、
分かりました。え、私ゆいさんの覗くから、これマリーさん持っていいよ。あ、ちょっとね、席順の関係でね。
あ、なるほどね。
そうね、
そうそうそう、
はい、まあそんなマリーの台本のないことが分かったところでですね。そうそうそう、はい、ちょっとびっくりしてるんですけど、本日のはい、本日のコーナーは、てるてるゆいの心に響いた言葉紹介とファニータイムになります。
はい、
はい、最後まで笑顔でお聞きください。
あ、てかさ、砂糖好きとか言うけどさ、あれなんだよね、上白糖には実はさ、栄養分がなくてさ、
あんまり
摂取しない方がいいらしいんですよ、皆さん。
なんか精製してあるんですよね。
そうそうそう、だから、そう、さっき言ったその
黒砂糖
もそうだし、あとなんだっけ、三温糖だっけ。
三温糖ね。
ああいうなんかね、あと取るんだったら蜂蜜とか黒蜜とか。
毎日蜂蜜食べてます。
そうそう、だからそっちの方がいいらしいね。ただなんか、まあ、ちょっとこうミップのコーナーと重なるけど、赤ちゃんはね、蜂蜜ダメらしいよね。
ダメなんですよね。
天然のものだから。
なんで、何がダメなの？
それを分解する能力がないの、天然だから。あの、大人になっていくとそれを分解する力が備わるらしいんだけど、赤ちゃんってないから逆にダメなの。だから砂糖とか上白糖とかじゃない、まあね、砂糖自体食べないらしい
んだよ
ね。
そうなんだ。
らしいよ。
砂糖って賞味期限ないんだよね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
パン入れとくとかいいよね、乾燥しないと。
あ、そうだね、固まった後にね。なんかすごい砂糖の予備知識が増えましたね、私は今ね。
じゃ皆さん、ちょっとできれば蜂蜜とかをね、摂取してくださいよ。
はい、
はい、
そうですね、うん、
いやね、
蜂
蜜についてちょっと後で聞きたいことがあります。
じゃあ今日も行ってみよう。
はい、
この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。てるてるゆいの心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーです。
うん、うん、
私この前宝塚見に行ってきたんですよ。
ゆい好きだよね、宝塚。
劇場まで行ったんですか？
東京宝塚劇場ですよ。
あー、わかります。
あの、俗に言う村ではなくて、
うんうんうん、
見たことある人、宝塚。
ちっちゃい頃だから覚えてないな。
地元だったから。
地元
で、ファミリーランドっていう遊園地の方行って遊んだ感じか。
そうなんかホテル泊まって、
うんうんうん、
そう遊んで、で見た記憶あるけどもう覚えてないですね。
ミップは？
私 DVD 映像でしか見たことないです。
生ではないんだ。
生ではないですね。
なかなかでも見ないよね。
ねえ、
そう、なんか知り合いとかがいない限り、
うんうん、
そっかな、
うん、
え、ミップは DVD で何を見たの覚えてる？
一番最近に見たのが、うん、ロミオとジュリエットです。
何組の？
空だったかな。
っていうか最近だよな本当にね。結構見てるってこと？
いや、あの今度私ロミオとジュリエットやるんで。
おー、
はいはいはいはい。
で一応脚本読んで。
何、意地悪のおばさんとかやるの？
いや、ジュリエットやりますよ。ジュリエット
あ、てっきり私はこう意地悪のおばさんとかやって、うん、こうちょっといじめるのかなと思って。
ミップはまだ17歳だもん。
で、
うん、で、
で、
まあ、いや、ミップに戻してあげるからそこら辺置いといて、
はい、
結構しょっちゅう見てるの DVD？
いや、そうでもないですね。
でもさ、舞台のさ参考には正直ならないでしょ、宝塚って言いよう、
うん、
やっぱり特殊だからさ、う
ん、特殊でした。
かなり特殊。え、初めて見たのそれで？
いや、その前にも何か見たことあります。
うんうん、誰かに借りてってこと？
いや、それも DVD ですね。
買ったわけじゃないでしょ？
買ってはいないです。
で、今日はどの話するの？
今日はね、私がこの前見た星組の、
うん、
ん？あ、そうそうそう、
ごめんごめん、うちらミップもうちもさそんな詳しくないからさ、ミップって言われてもさ何もできない
あれだよね、あれじゃん、ね、
あれ
みたいな。それそれそれ、うんうん、と言っといて、はい、ルスペクタルミュージカル眠らない男ナポレオン愛と栄光の果てにっていうの見てきたんですけど。
あー、今すごい宣伝してますよね。
イエスさ、
そうだね、ごめん全然わかんねえや。
宝塚って今年が100周年なんですよ、これ真面目な話、100周年なんですよ。だから今のメディアの露出がすごく増えていて、うん、現役のトップさんたちもとか元のトップのおじいさんたちもちょっといろいろと番組出てて、
うんうん、
で今これがこう東京の方で公開中だから、
うんうん、
結構取り上げてるんですけどね、うんうん、まあこれそのまんまナポレオンの話なんですけど、
うん、
ナポレオンについてどれだけ知ってる？
あれだよね、馬に乗ってこうやってやってる、こう写真が、
ああ、もうみんなにね見せてあげたい今のマリーさんのポーズ
ちょっとめっちゃこれしゃべるね、しゃべる
後でじゃあ私のブログに載せよっかな
あれでしょ、なんだっけ、我が輩の辞書に不可能という文字はない的な。
でも正解、今のねマリのポーズも実は正解で、
こういうのだよね、馬に乗ってこ う、あの白いね、
それアルプス越えの時のやつでちょうど今回の舞台でも一番最初にそのアルプス越えの絵画をが出てくるんだけど、まあある意味正解ですね、
うん、
まあこれやっぱ宝塚バージョンっていうか、作演出が小池秀一郎さんという宝塚でもご所の方なんですけども、うん、その方のが作られてるから、うん、やっぱまあ現実とは史実はちょっと違うと思うんですけど、
うん、
まあ、ナポレオンはコシカル島の田舎町での下級貴族の家に生まれたんですよ。
へえ、下級だったんですね。
そう、しかもね、
でも大体そういう顔から這い上がるよね。
あー、下克上的なドラマがね、
う
ん、
そう、正解。でもこれドラマっていうか本当に実際、うん、そのナポレオン自体は田舎町の下級貴族だったんだけども、
うんうん、
どんどんどんどん成長してというか、いろんな先行せいい成績を戦争で上げてってフランス皇帝にまで上り詰めたんですけどね。
眠らないんだね、ナポレオンって。
確か3時間1日3時間睡眠ぐらいで活動し続けたっていう。
そうそうそうそう、ミップ正解。
何、国を侵略するために？
なんか3時間ぐらいが一番頭冴えるし、3時間ぐらいが一番ちょうどいいんだよ、
ね、ナポレオンの口調ってそんな感じなのかなちょっとね、うちね昔の人の口調ってちょっと気になるわけよ。
あ、
今はさこんな感じでさ、なんだかでさって言ってるけどさ、昔の人って喋ってないってドラマとかでやってるけど実際わかんないじゃん。
ああ、そうだ、ね、
わかるわかる、江戸時代の人とかもさ、提案でとか言ってるけど本当に言ってんのねちょっと気になるところではあるけどね。
そう、でも、ま
あね、
ナポレオンはすごく優秀で、うんうん、あのナポレオン軍は5000の兵力しかないのに2万5000を超える反乱軍を見事に1日で鎮圧するという目覚ましい結果を残したりしたんだよね。
イタリアだっけ、フランスだっけ、フランスだ、
フランスです。
そうそうそう、でそういうことをやりながらね、ジョセフィーヌという女性に魅了されるんですよ。
あ、なんか聞いたことあるぞ。ジョセフィーヌ聞いたことあるぞ。
でジョセフィーヌ自体は子供2人を持つ未亡人だったんだよね。でしかもパラスの愛人として妖艶な魅力を持っていたんですよ。その夜会で出会ってしまって、
ね、
夜会で出会って、しんで結婚をナポレオンがほぼ脅しのように結婚させてくれなかったら、
不可能じゃないからね私が好きと言ったらもう結婚するしかないからね。
そう、
ね、
うん、俺は戦争に行かないぞとまで言って脅して結婚してもらったんですけども、新婚3日も経たないうちにイタリアの戦場へと旅立たなければいけなかったんですよ
なんてなんか自分勝手な人間なんだ。
でもね、ナポレオンすっごいベタボレしてて、戦場へ行っても毎日毎日情熱的に愛の手紙を送り続けたんですよ。
あ、でもいいね、そういういいね。なんかほら、日本でも出張先のさ、ね、お父さんって絶対さ、お母さんの前ではできないようなこと絶対するじゃない？
で、でもね、でもね、うん、でもね、パリに残ったジョセフィーヌは
遊ぶんだ。
不倫します。
わー、もう最悪最悪って言っちゃった。
で、派手な生活を送ってたんですよ。
どっちかどうなるよ、うん、そうなるよね。
まあね、で破竹の勢いでイタリア戦の勝利を挙げてナポレオンは帰ってきたんだけども、まあ、ジョセフィンの浮気とかを知っちゃったりするんですよね。
うん、死んだってね。
はい。でまあその後ですけどね、ジョセフィーヌもナポレオンをすごく愛してるってことにやっと気づくんですよ、その後。なぜか
失ってから気づく大切なものって感じですね。
風立ちぬ的な、風立ちぬじゃない、風立ちぬスカーレット的な。
あ、そうですそうですね、うんうん、風と共に去りぬ的なね、うんうんうん、でまあすごくそこで愛し合うんだけども、うん、二人は子供ができなかったんですよ。あ、でもナポレオンはやっぱり世継ぎが必要なんですよ、フランス皇帝だから。
あ、でももう二人もいるんでしょ。
でもほらナポレオン家ないじゃん。
そう、正解。ジョセフィーヌの連れ子なんですよ、所詮、
うん、だから違うじゃん。
ダメなんだ、
血が入ってないから。
でナポレオンのお母さんたちがやっぱり子供産めないのは夢じゃないって、まあそうなっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
世継ぎ必要なんで、うんうん、でもジョセフィーヌも子宝に恵まれるとかっていう温泉行ったり頑張ってたんですけど、
うんうん、
でもできなかったんですよ、
うんうんうん、
でなのですごく愛し合ってるのに別れたんですよ、やっぱり世継ぎのために。
あ、
でもその時もジョセフィーヌにはあの皇后の座だけはずっと残して別れたんですけどね。
ほうほうほうほう。
でさっきミッピューが言った、これからが名言になるんですけども、うん、世間でも知られてる我が輩の辞書に不可能はないっていう言葉あるじゃないですか、
うんうん、
そのジョセフィーヌとの離婚を決意する時に、うん、その宝塚版でナポレオンが言ったことが、
うん、
不可能が一つだけあった、ジョセフィーネの気持ちを捨てることだって言ったのよ。
あ、
やっぱりその世継ぎのために最終的にやっぱ別れて若い政略結婚的なことをするんだけれども、
うんうん、
やっぱりそれでもジョセフィーネの気持ちだけは捨てられなかった。
じゃあさ、でも結局子供生まれるの。
生まれる、生まれて。でも
じゃあその奥さん辛いね、つらたんだね。
ね、つらたんだね。
だってさ、気持ちはきっとないでしょ。ね、あー、つらたー
つらたーやった
ーでもね、でもね、これで、あの、芝居上では、その、新しい奥さんとナポレオンの間に子供が生まれた時に、ジョセフィーヌが出てきて、うん、とうとうと歌うんだけど、その時にね、ジョセフィーヌがポロリって涙流したのよ。
あ、演者さんが、
演者さんが、そういう演技の方が、うんうんうん、後悔しないわ、私の愛は報われたと吟郷で歌い上げながらも、うん、涙をポロッと流したところがやっぱすっごいなと本当に思って、
うん、で結局その後もう会わないんだ、そのジョセフィーヌと。
その後ナポレオン失脚するんですよ。
あ、
戦争に失敗しちゃって失脚していく時に、うん、でもあのナポレオンそれであの飛ばされちゃうんですよ、島に結局、
うんうんうんうん、
その時にすっごい寒い地とかに飛ばされそうになったのを、うん、ジョセフィーヌが涙ながら自分も死にかけながら、
うん、
元々の故郷に近いコルシカ島に送ってくれってお願いするんだよ、暖かいところに、
うんうんうん、
本人すごい苦しみながら、うん、やっぱだからお互いの気持ちはずっとあったというね、うん、だってあの新しい奥さんは速攻で帰ったからね、自分の国にね。
いやだってそりゃ帰るよね
気持ちないんだもんね。
ねえ、
まあ政略結婚ですから、
ね、産むだけの、
わ、産むだけのって切ないな。
いやでもそれなりのほら夫婦生活は気づいてたんだよ、なんかすごい可愛かったし。
でもだってさ、あれじゃ心ここにあらず的な感じでしょ。
まあでも愛がなかったわけじゃない。
あ、もう
かわ
いそすぎる。
いや
だ、そこに同情なんだなんで目線違くない二人とも。
いや、かわいそすぎるよね。
ねえ、そんな結婚したら私泣いちゃう。
うん、まあそんな結婚しないけどね、
まあ、ほらあのフランスのね、あの王女だったから
昔そういうのあるからね。
だってマリー・アントワネットだってそうだしね、
うん、
そこら辺はやっぱり政略結婚多かったんだけどね、うん、だからその最初のナポレオンとジョセフィーヌが本当に愛し合って生まれちゃって結ばれたからこそだよね、
うん、
頑張って気合で作ればよかったよね。
だからジョセフィーヌは子供産んでたからそういう体質ではなかったと思うんだけど、ただあのジョセフィーヌ、
ね、馬産んでたから産めるでしょ、またもう一匹。
でもね、ジョセフィーヌ、ね、
もう一匹だって
ほらほらほらほ
ら
ジョセフィーヌね、ナポレオンよりもね年上だったんだよね。
何歳、何歳ぐらいなの。40歳ぐらいなの。
あ、じゃあきついかもね。
あ、じゃあ昔はきついか、今はいけるけどね、医学が発達してるから。
当時はね結婚も早かったから ね、
ね、
しかもあれだよね、寿命短いしね。
ね
いやでもさ、そっちの相手のフランスの王女のことは置いといてだ、
はい、
セリフだけやっぱりさ、気持ちって断ち切れないんだなっていう。
あ、
そこのね、
そうね、
なんかすごいミップが
恋愛話になると一気に吹け込むミップです、ま、
ね、
こんにちは。
なんかね、すごいタイムリーなんだけど、すんごいここまで濃くないけど、これに近い状況はね、うちの周りで一個起こっているからね。
あ、
なんか愛がないけどくっついちゃった的な。
そう、
やだ、切ない
結婚はされてないけどね、その人。
あとで教え
ない
けど、まあ、とりあえずそれは置いといてですねというわけで今回は眠れない眠らない男、ナポレオン、愛と栄光の果てにからでした。こちらの宝塚歌劇のホームページの方ですごい詳しく載ってて、動画とかもありますので皆様ぜひ見てみてください。
はい、
はい、
てるてるゆいの心に響いた言葉紹介のコーナーでした。